師匠シリーズ毒前編。アンタッチャブルってことですか？師匠から聞いた話だ。大学2回生の冬の初めだった。僕は師匠に連れられて高谷総合リサーチにやってきた。何度も来ているので今更驚くこともないが、これが自社ビルだという。どうした？行くぞ。見上げているとため息が出そうになる。同じ更新所なのに我らが小川調査事務所との格差を思い知らされるのだ。中に入るともう暖房が入っているらしい。ふわりとした空気の膜を感じた。まだ冬も始まったばかりでそれほど寒くないというのに。僕は小川調査事務所に暖房が入ったのは去年のいつ頃だっただろうかと考える。相変わらず整然と並んでいるデスクと忙しそうに書類を作っている数人の調査員の姿がある。見知った顔ばかりなので僕らを見ても一瞬視線を向けただけでそのまま仕事を続けている。受付の奥にいる事務員の市川さんのところへ行こうとすると向こうから大きな声が出迎えてくれた。
あら、かなこちゃんじゃない。
いらっしゃい。
後の方がベテラン事務員の市川さんだ。先に声をかけてきたのは大きく盛った紫の髪の毛に大きな黄色い縁取りのサングラスがド派手なおばさんだった。
西野さん、何してるんですか？
何って、いっちゃんと近頃の景気についてお話ししていたところよ。
西野さんとはいつも師匠にお化け案件を紹介してくる女性だ。大市の中心街で代々手広く商店を経営している家に生まれ、婿養子を取ってからその旦那に商売を任せて、自分は婦人会を始め、商工会やらコミュニティ活動やらと様々な会合の役員をしている。世話好きで噂好き。毎日たくさんの情報が西野さんのもとに集まり、その中から困りごとをよりすぐって高谷総合リサーチや小川調査事務所に紹介しているらしい。もちろん小川調査事務所に回ってくるのは普通の更新所では扱えない不可解な事案ばかりだ。
かなこちゃん、あら、助手の坂本くんも。どうしたの二人して？
あ、とうとう高谷所長のところに転職する気になったのね。
そうでしょう、そうでしょう。あんなところにいたんじゃね、宝の持ち腐れだわ。
小川くんにはかわいそうだけどね。
何しろ稼ぎ頭が引き抜かれたんじゃやってらんないもの。
そうだわ、いっそ小川くんも戻ってくればいいのに。これだけ机あるんだからどっか空いてるでしょ。
そうしなさいよ。ねえ、いっちゃん。
そうねえ、所長もまんざらじゃないみたいだけど。
ちょっと何二人で勝手なこと言ってるんですか。所長に会いに来ただけですよ。電話しておいたでしょ。
あら、そうだったわ。
パチンコでもうちに行ってなかったらいると思うけど。
市川さんはちらりとフロアの奥の方を見る。
何言ってるんですか。奥の所長室から外に出ようとしたらここ通るでしょう。
確かに1階の事務室は見通しのいい吹き抜けのフロアになっている。師匠のツッコミに市川さんは怪談話でもするように身を乗り出し、声を潜めて言う。
それが、時々いつの間にかいなくなってるのよ。あれはきっと忍者の血でも引いてるのね。
なんすかそれ。
師匠は呆れている。
忍者といえば、いっちゃん、 私こないだ伊賀の忍者の里に行ってきたのよ。
あら、お土産もらってないわよ私。
そんなかしましい二人の前を通り過ぎて、僕らはフロアの奥に向かった。
あ、そういえばかのこちゃん、
まだ仁科さんが何か言っている。
なんですか、もう。
よいしょっと。
仁科さんは陣取っていた受付の横の椅子から重い腰を引っこ抜くようにして立ち上がった。じゃらんじゃらんと近寄ってくる。服装やアクセサリーの類もゴテゴテしていて、一体どれがそんな音を立てているのか判然としない。
あなた最近疲れてるんじゃない？
は？なんでですか？
私人を見る目は確かなのよ。なんというかこう生気がなくなってきてる感じ。
僕は一瞬ドキリとする。脳裏に主治医の鹿田教授の検査を受けに行く師匠の姿が浮かんだ。
こんな若い子のお相手してるからじゃない？
ほどほどにしなさいよ。
急に下品な声で笑い始める。
僕はそんなんじゃないですよ。
思わず抗議する。
そう。むしろそんななら精気を吸収してるんじゃないの？
師匠はアホ草と言って去ろうとする。そこに仁科さんが笑いを引っ込めたかと思うと、肩に手をやって止めた。
私最近この町がおかしいことを気づいてるのよ。急にお化けの相談増えたじゃない。周りにも変なもの見たり聞いたりした人いっぱいいるのよ。こないだの空から聞こえたギーギーうるさい音もそう。私ちょっと反省してるのよ。そんな時にさ、あなたにいろいろ押し付けすぎたんじゃないかって。
いやいや、ありがたいことですよ。仁科さんからの紹介案件は小川調査事務所の貴重な収入源ですからね。
師匠はやんわりとその手をどかした。
何か困ったことがあったら相談してね。私これでも顔が広いんだから。
重々承知していますよ。
師匠は苦笑してうなずいた。そうしてようやく僕らは所長室に向かった。重そうな扉をノックすると中から返事が聞こえた。
お邪魔します。
いや、儲かってるか君たち。
重低音の声が僕らを迎えた。高谷総合リサーチのオーナー兼所長、高谷秀明氏で、元県警本部の捜査第一課長で、途中退職してからこの更新所稼業に身を乗り出し、大成功をしてあっという間に自社ビルを持つまでに至った立志伝中の人物である。海外にもよくコースを回りに行くというゴルフ焼けで、もう冬だというのに肌がテカテカと黒光りしている。僕は以前に師匠からああいう色のゴキブリいるよなと言われて以来、会うたびにそのシルエットが重なって見えてしまうようになっていた。
まあかけたまえ。マカダミアナッツ食べるかい？
60歳を超えているはずだが、年齢を感じさせない精力的な印象を相手に与える人だった。その高谷所長がマカダミアナッツの大きな箱を棚から持ってきながら、おっと言ったかと思うと額から触覚を抜いた。僕は驚いてしまった。僕には G の姿と重なってそう見えたのだが、実際のところはオールバックの髪からツンと前に一本飛び出ていた白髪が気になって抜いたようだ。
僕らは所長室のソファーでしばらく雑談をしていた。
そりゃあ市川さんが歌だねでもしてるんだよ。僕はちゃんと声をかけてから出てるから。
パチンコにですか？
いや、最近はこれさ。
そう言って何かを混ぜるように両手を動かす。フリーマージャンですか？今度僕も連れて行ってくださいよ。
いいとも。でも僕のやってるところはレートがこれだからね。
五本の指が見えるように広げられたそれが意味するのがどんなレートなのか正直わからなかったが、僕は生唾を飲んでひるんでしまった。そんなことを話しながら、ようやく師匠が今日高谷所長を訪ねようと思ったその本題を切り出した。所長、八雲製薬の本社ビルをご存知ですよね？
ん？もちろん知ってるよ。何度か中に入ったこともあるけど。
津波グループの系列だというのも？
それは情報商売の人間じゃなくても知ってることだろう。
八雲製薬本社ビルに地下があるのをご存知ですか？高谷所長のにこやかな顔が一瞬固くなったのが僕にも分かった。
地下とは？
地下鉄ですよ。その意向だと言っていましたけど、私たちはこの目で見ました。
おお。
高谷所長は大げさな身振りで額に手をやった。
あれを見たのか？
ええ、僕もうなずいた。すぐに捕まって追い出されましたけど、あれはかなり遠くまで伸びているようにも見えました。一体どこまで完成しているのかご存じないかと思って。
なんてこった。
お茶目な態度で首を振りながらわざとらしいため息をつく。
どうしてそれを僕に？
捕まった後、津波家の本家に連れて行かれてそこで聞かされたんですよ。あれは県や市や警察の幹部も知ってるって。
ほうほう、それは大冒険だったようだね。
高谷所長ははぐらかすようにそう笑った。所長は県警本部の警視で捜査第一課長だった人です。天領の本部長や刑務部長には知らされないでしょうが、生え抜きの刑事部長には申し送り事項だったはずですよ。
僕は刑事部長にはなれなかったんだけどな。
幹部の定義は分かりませんが、刑事部長以外にも現場指揮をするトップは知っていてもおかしくないでしょう。特に切れ者で鳴らしていて次期刑事部長確実って言われていた高谷さんなら。
もっと言ってくれよ。
ハンサムにして切れ者と僕が合いの手を入れると、師匠にうるせえと怒られた。
ああ、知っていたとも。
高谷所長は観念したというように両手を広げた。
もっとも、この目で見るまでは眉唾者だと思っていたがね。
見たんですか？
隠された秘密の地下鉄なんて聞いた日にはね。だって考えてもごらんよ。市内の渋滞に巻き込まれることなく、市電のダイヤや路線とも関係なしに、誰に目撃されることもなく、地下を通って目的地に最短で行けるとしたら、この市内で起きる殺人事件のアリバイにも関わってくる問題だ。
あ、なるほど。僕は今更ながらそのことに気づかされた。時刻表トリックもののミステリーでありそうな話だ。 いや、秘密の地下鉄なんてトリックがかつてあっただろうか。大都会ならまだしも、こんな地方都市で。僕ならミステリーを読んでいて、いきなりそんなものが出てくると怒ってしまいそうだ。
それで確認させてもらいに行ったんだけどね。もう十何年も前の話だ。もちろん地下鉄の車両は地下に設置されてはいなかった。そして線路だけど、東西どちらも150メートルほどで行き止まりになっている。壁にぶつかるんだ。地面を掘り進めている途中で工事をやめたんだね。あるいは最初からそこまでの規模の実験的な事業だったのかもしれない。東西150メートル、合わせて300メートルか。師匠が顎に手をやってつぶやく。
地下鉄敷設の実験にしては大規模すぎませんか。一体どれだけ金がかかってるのか。
僕の問いに高谷所長が答える。